はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。はい、はいはいはい、ということで、はい、今回は、
はい、
一人旅。
一人旅
なかなか。
一人旅ね、します？一人旅。
いや、したことないですね。
僕もね、一人旅っていうと、
はい、
友達いないのとか言われるんですけどでもほら、なんつうの、一人の、まあ一人旅に限らずなんですけど、
ええ、
まあ一人飲みであるとかね、
はい、
まあ、あの茶松さんもあの別の回で言ってましたけど、あの一人焼き
肉
とか、
はい、
うん、あるけど、あれ別に一人は一人の楽しさっていうのがあるわけじゃないですか。まあ、当然です。はい、でもちろん旅行もあの大人数で行く楽しさと、うん、いうのもあるんですけど、僕一人旅が結構好きで、
今まで 何回ぐらい。
あ、でもそれでもまあ旅行だからそんなにポンポン行けるわけじゃないけど、まあ、で一人旅になるとやっぱり僕あのチキンなんで近郊にはなるんですけど、まあでも最、まあ、最近だとでもこの 2,3 年で4,5 回は行ってない。
もうもういい。
まあでも本当に1泊とか2泊とかなんですけど、
やっぱ短いんですか、逆に。まあ人による。
ああ、まあね、あのでも本当できることなら、時間がっつり取れるんだったら本当にもう日本縦断するぐらいはしたいなと思ってる
んですよ。そういう感じなんですね。
うん、で、あの、まあ、僕もそんなに旅行自体そんなにね、あのするわけじゃないから、はい、どこでもいろんなところ、はい、世界中行ったわけではないんですけど、こうプラッとなんかこう何かのイベントを見に行くついでに行ったりだとか、
まあ、そういうのありますよね、
はい、とか、あと、まあ、やっぱちょっと行ったことがないところに行ってみたいなとか思ったりとかして、で、行ってみるんですけど、でやっぱ一人旅っていうとね、まあ、これも人それぞれなんでしょうけど、あんまりお金をかけずに、
ああ、まあ、ある、
うん、やっぱこう友達とかと行くとね、やっぱり美味しいもの食べたりとか、
うん、
一緒に行く人のなんか好みとかも考えなきゃいけないんですけど、うん、僕どちらかっつうとあんまりその辺はこだわらないので、
うん、
まあ、むしろちょっとなかなかできない経験をしたいかなとかって思っちゃうタイプなんですよ、うんうん、で最近ね、そのまあ、移動手段として、あの深夜バスにちょっと
マジっすか、
ハマりまして、
で
ちょっと高級な深夜バス、普通の、まあ、いろんなのまたピンからキリとあるんですけど、
高級なのって どう違うんですか。
あのこう3列とか2列で、
はい、
もう本当独立したシートのやつなんですよ。
へえ、
これもまたいろいろあるんですけど、もう完全にね、もう個室状態にできるやつが
あるんだ。
あるんですよ。で、もう最高級のもあるんですけど、それはさすがにちょっとね、新幹線以上にするので、
じゃあ新幹線で行け
や、行った方がいいんだって気がするんですけど、まあ、そこまでじゃないんですけど、でもそれでもね、まあ、行く場所にももちろんよるんだけど、だいたい新幹線の7割ぐらい出せば同じ目的地に行くとして、
はい、
まあ、時間はめっちゃかかるんだけど、結構いいやつに乗れる、うん、ですね、うん、で大体僕だとその大体関西方面に行くとして、大阪まで行くとして大体10時間ぐらいかかる。
そうですよね、なんかね、うん、夜、そうそうそう、夜出て、夜僕も行ったことありますけど、
うん、でも僕ね、結構旅行とかに行くのって移動好きなんですよ。移動の時間、
移動タイムが、
移動タイムが、はい、新幹線だろうが、はい、飛行機だろうが、はい、船だろうが、はい、結構ね、移動、まあ、乗り物が好きっていうのもあるとは思うんだけど、乗り物に揺られてるのが好きっていうのもあって、多分長時間のそういうバス旅行の苦ではないのかなって。
で、隣に知らないおじさんがいるの嫌じゃないですか。
それは嫌だから、またそれがその高級なやつだと独立シートだから
知らないおじさんがいない、
いない、いないし、あと結構こう前後の
はいはい、
スペースもがっつり取られてるから、もうがっつり気兼ねなく倒せるんですよ。
あ、じゃあそこを気にしなくていいんだったらいいですね。
そうそう、いいでしょ、
はい、
でしかもいいやつになると、ちゃんとこうアイマスクだとか、
あ、ついてんだ、
そういうのも全部入ってて、でもう完全にもうプライベート空間を作れるっていう感じで、でただね、なんか調べたところによると、バスって同行法的にフルフラットにはできないんだって、椅子
やっちゃいけないんだ、
うん、あ、まあ、フルフラットに近く、まあ、何度っていうのがあるみたいなんだけど、
そういう細かいの決まってるんですね。
あるみたい。だから座敷とかのバスってないんだって。ありそうでないじゃない。
あ、はいはい、なんか前に、うん、大阪だったか九州まで石夜行バスで行った時に、うんうん、消灯ですぐらいのタイミングで前のおっさんがガー倒してきて、うんうんうん、今こう座ってるやつが、ここにおっさんの顔がこの距離でどうもと言うんですよ。はい、はい、もう 上向いて何の何のこれはプレイなんだろうみたいな、それ以来ちょっとトラウマ。
あ、なるほどね。でもそれってやっぱ4列シートとか、
4列シート、そうそうそうです、安い安い
してる、ね、まあ、そういうのだとやっぱ安いんだけど、やっぱそういう辛さがあるわけじゃないですか。
でもそういうことにはならないと思う
んですよ、ね、ならない。
全然ならない。でもフルフラットにもできないんだったらやっぱちょっと斜めなんですか。
でもね、相当斜め、こう
難しい、こういう感じ、うん、
あのね、うん、でもね、ゆりかご的な感じでこう、
あ、
こう上がるから、
はいはいはいはい、
ほぼほ
ぼほぼほぼほぼ OK ですね。
フラットなん
です。ほぼ OK ですね。
でもなんかね、あの、いろいろ調べたところによると、もう完全にあの漫画喫茶みたいに壁まであるやつ
あるもあるんだ、うん、へえ、
そういうのもあるからなかなか侮れないんですよ。 でね、だいたいあの深夜バスだから着くのが早朝だったり
するんですか。ああ、そうですよ、なんかすげえ早く着きますもんね、うんうん、
で僕も前に行った時に、あの神戸行った時は、はい、あのこっち、まあ、11時とか、
はい、
それぐらい、うん、10時とか11時ぐらいに出て、向こうに5時半ぐらいに着いたんですけど、はい、僕その土地行くのが完全に初めてで、
ああ神戸、はい、
うん、で本当に全く知らない土地に早朝を降ろされた時の絶望感ってすごいんですよ
もう道も分かんないし、
そう
電車もろくに動いてない
で、何も真っ暗だから、で全部シャッター閉まってるし、はい、あのね、本当俺どうしようっていう、あの降りるまでは結構その旅の始まりだからワクワクしてたんだけど、あの降りた途端に真っ暗だし、で朝だからなんかちょっと寒いし車も通ってなければ、あの駅前とかのはずなのに、
怖っ。
そうそう、あれ日本じゃなかったら俺多分殺されてたんじゃないかなって思ったんだけどもうね、本当にもう右も左も分からなくって、そういうスリルも味わえるっていうね。
はあ、そんなでも俺ないですね、バス、うん、一回そのミルクホールの公演かなんかで大阪から帰ってくるときに、大阪帰りの夜行バスで、うんうん、なんかね、はい、気がついた隣が、うん、うちの相原っていう豚になってまして、
なるほどね、
なんか別にいびきがうるさいとかじゃなくて、うんうんうんうん、でかいじゃないですか、
でかいね、
占有面積が大きいし、はいはいはいはい、圧迫してくるんですよ、
ね、
であいつずっと携帯でゲームやってるんですよ、
う
ん、
でまたずそういうデリカシーなさそうだもんね、そう
チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチっていうのもちょっとトラウマだった。
あ、なるほど。で、まあそういう移動もありつつ、
はい、
でさらに最近、これはね割と最近なんだけど、俺カプセルホテルって泊まったことなかったんですよ、ちょっと前まで。なんか普通のビジネスホテルとかは泊まったことあったんだけど、
はい、
カプセルホテルがまたちょっと秘密基地感がすごくあって楽しいですよね、
はいはいはい、あれ。はいはいはい。
で、さらにあれも結構いろいろ特色があって、まあ、さらにね、あの今なんてすっごいおしゃれなところとかもあったりとか、まあ、女性専用みたいなのもあったりとか、で、やっぱなんつうのかな、あの狭い空間、
うん、
あれがまた本当になんか昔のちょっとあの押し入れでさ、
あ、そういう感じなんだ、うん、
本当に秘密基地を作ってた感覚みたいになってワクワクしちゃうんですよ。
あ、カプセルホテルないですね、泊まったこと。
あ、そう、
はい、
結構本当に安いし、で本当になんか思った以上に清潔だったし、うん、もっとなんか汚いおっさんの匂いとかすんのかなとか思ったんだけどまあ場所によってはそういうところもあるのかもしんないけど、はい、今本当になんかね、すごいラグジュアリーなところとかあったりして、で場所によってはね、まあ、カプセルホテルって普通、まあ、こういうね、
はいはい、
なんかこう
穴ぐらみたいな、
穴ぐらに入ってるような感じになるんですけど、なんかなんつうの、エクストラルームみたいな感じで、もう完全にもうこういう椅子ともうベッドが置いてある、
はい、普通のビジネスホテル、
普通のビジネスホテルなんです、完全に。でもそれで1000円プラスするぐらいでそっちになったりとかして、
は
い、
あ、そんなとこもあるんですね。
でただね、そのカプセルホテルのなんか形式としては鍵かけちゃいけないんだって、消防法とかで、
はいはいはい、
だからそういう大きい部屋もシャッターだけなの。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
だからかえってそれはなんか心もたないなっていう気が逆にするからどっちもどっちだなと思って俺穴蔵の方にしたんだけど、でね、この間すっごいワクワクしたのがね、まさにこれは今年の話かな2月に大阪行ったんですけど、
はい、
でそこでね、大阪のカプセルホテルに 行ったんですよ、はいはい、であの深夜に着いて、はい、それまでいろいろバタバタしてていろいろ観光とかして、はい、で夜遅くに着いたら、あの大体カプセルホテルってもう本当にあのロビーというかカウンターも本当にちっちゃいようなね、うんうん、ところでこんな感じのところなんですけど、うん、あのウィーンって入ってって、そしたらいらっしゃいませって出てきた人が8匹た西洋人が出てきたん
ですよ。でも情報量、情報量多い。
いらっしゃいませ。
ハッピーを着てる、
ハッピーを着た西洋人、西洋人、アングロサクソン人が出てきた。金髪の、本当なんかイメージ的にはあの若いケント・ギルバートさんみたいな。
ビートルズが8匹来てたり、
そうそう、
あんな感じ。
あんな感じ。横分けの金髪の青い目の人が、
いらっしゃいませ。悠長
にいらっしゃいませって言ってきて。もう、俺もう期待が爆上がりですよ。なんだこれ、超面白い
な。笑わせに来てるじゃん。
もうそう、笑ってはいけないホテルみたいな感じで、嘘って言いそうになって。なんでって思うじゃないですか。
はい、
だって外人だけでもさ、まあ、外人だけだったら、まあ、今の時代ね、
まあ、いますよ、外国の方の、
ね、店員さんとかも、ね、あのコンビニだって外人さんだらけだし、なのにハッピーが来てきて、だって別に観光シーズンでもないしさ、誰に向けてのハッピーなのかよくわからないんですよ。で、あのそのカプセルホテル自体もそんな和風とか
じゃな
くて、もう完全むしろ西洋風のなんかちょっと高級感あるところだったんだけど、はい、なぜかハッピー来た外人がで、すごい、本当にリュウちゃんにいらっしゃいませって、ふわっと出てきて、
はい、
あの、紙にね、あの、ここ住所書いてくださいとか言って、はい、教えてくれて、やべえ、なんだろう、このワクワクと思って、俺の中ではその時点でもう満点だったんだけど、もう本当に楽しい時間を過ごして、まあそこでしか会わないから別に、その後何があるってわけじゃないんですけど、
あと、うん、あれですね、カプセルホテルじゃないですけど、うん、一回まあ西成に泊まったことがあって、大阪の、
うわ怖えな、
1泊2200円とか、うん、で思ったより綺麗なんですよ、
う
ん、で夜でも10時ぐらいチェックインだとしたのかな、はいはい、そしたら入り口のおばちゃんが、うん、コンビニ行くって言ってて、
うん、
あもうちょっとなんかジュースを買いたいですって、じゃあ11時まで帰ってきてねっていう、
うん、
その入り口で言ってて、はいはい、あ分かりましたって言って部屋入ったら、うん、それこそ部屋普通なんですよ、全然、うん、普通なんですけど、はい、鍵がかけれないんですよ。
ほ
あれと思って、
うん、
怖いなぁとは思ったけど、うん、まあでもね、うん、と思ってて、うん、でちょっとコンビニ行って帰ってきて、うんうん、そしたら11時になったら、うん、ガチャって、ね、外鍵かけられた、
うん、監禁じゃねえ
あれ出なくなってると思って、うんうん、そういうことと思って、
なるほど、11時まで帰ってきてっていうのは、
いうのは
鍵かけるから、
鍵かけるから、そう牢屋じゃねえから
完全にもうね、
6時になったら開くって書いてある、そんなのこう見たら、
トイレは
トイレ中あるぞ、
ビジネスホテルだ、ああそうかそうか
すごいなこのシステムと、いや逃げないようにってことですよね、
オールドボーイみたいな、
ね、そうそうそうそう、
下からあの餃子
おすすめのカプセルホテルとかあったりするんですか、ここはよかったでみたいな、
あでもあのその西洋人が出てきたところ、
まあよかった、
うん、
それも
大阪
の、
それは大阪だった、
大阪西洋人ハッピーで検索
出てくると思うもしかしたらでもね、あのね、結構あのカプセルホテルってシャワーだけしかついてなかったりとか
するので、あありますね、
僕基本的にやっぱお風呂入りたいから、うん、大浴場がついてるところを狙っていくん
です、あのスーパーホテルみたいなやつ
ですよね、そうそうそう、
はいはい、
で結構そういうのもあるので、
はい、あるんだ、そういうのも、
へ、あと天然温泉ついてたりとか、
いいじゃないですか、
全然いいんですよ、でやっぱさほら友達と行くとやっぱ2人でとか3人でとか泊まりたいから部屋借りなきゃいけないけど、1人だとぶっちゃけね寝るだけじゃない、
はいはいはい、
でそんな別になんか僕の場合だとなんか食べ物とかにこだわりもあるわけじゃないから、全然外で食べてもうそこで寝るだけみたいな、
あまあまあまあね、うん、オーシャンビューじゃなくてもいい、
そうそうそうそう、そう全然そういうのはまあね、家族ができてからでいいやと思って、うん、俺みたいなもんが
あ、いいですね、
そうだからなんかね、あのそれもなんか一人旅感を、
まあ、ありますね、
があるんでね、なんかちょっと
寝心地は、
あ寝心地も意外と良かった、
あじゃあ、うん、じゃあいい
で、あのただまあこれもあるのかもしれないけど、俺もともとどこでも寝れる
で気にしないタイプ、ね、
全然気にしない、もう普通に寝る、はい、もうここで、はい、もうこの辺でも全然寝てって言われたら寝れるので、 まあ、もしかしたらねその辺が人によってはダメなのかなってか、うん、そうだから高速バスも俺全然寝れるから、あれも寝れない人は寝れないじゃない、
そうですよ、ね、
あの移動中って
そうだ隣に入れたら寝れないですよ、
ね、それは俺も寝れないかもしれないな、
バスね、まあ、じゃあバスで行ってカプセルホテル泊まって、うん、食べ物とかも自分の好きなところにフラッと行く感じ、
そうフラッと行く感じで、あとまあ本当に食べ物もさっき言ったけど、こだわりがないので本当にめんどくさい時はもうその辺の吉木を入っちゃったので
一人旅して、
一人旅して、
うん、ディナーが吉野家、
でも一人旅でさなんかあんまりお金かけた食べ物を食べるのも、
まあ、
ね入りづらいしね、そういうお店って一人だと
なんかね、一人旅じゃないんですけど、うん、あ仕事でそれこそ北海道のあそこ行ったんですよ、うん、ちょっと上の方、あ名前忘れちゃった、あのホッケーとかが強い
旭川、
旭川じゃないですね、名前忘れちゃった、
あ釧路、
釧路じゃなくてね、なんだっけ、王子製紙とかあったとこ、
あ苫小牧とか、
あ苫小牧、苫小牧、苫小牧行ったんですよ、で苫小牧一人で行って、うん、次の日の朝、うん、他のスタッフと合流だったんです、うん、要は次の日の朝は一人旅モードなんですよ、
う
ん、
ああなるほど、
で次で10時ぐらいに着いたんです、なんだかんだで、うんうん、で着いたのはけど真っ暗なんですよ。
はいはい、
でまあなんかあんだろうな居酒屋ぐらいと思ったら、うん、本当になくて、うん、しょうがないからホテルの向かいにあるセブンイレブンで、うん、カップラーメン買ってくれました。なんで苫小牧、あ空港で帰っときゃよかったなと思いながら、なんかどん兵衛食ってました。どん兵衛食ってテレビで寝ました
けど。結局なんか一人だとさ、
はい、
もういっかっていう気持ちになっちゃうよね。うん、そうなんですよ、あの苫小牧といえばね、
はい、
もうなくなっちゃったけどファンタジードームっていう屋内型の遊園地があったんですよ、昔
そんなのあったんですか、
うん、僕そこが初デート
なんでいきなり
思い出して
たよ、何ちゃん、何ちゃんと、
ね、あんた何ちゃんだっけ、俺名前忘れちゃったな、た顔は思い出せんだけど
名前あもう名字も思い出せない、
思い出せねえ。
全然ダメじゃないですか。
あれ誰だっけ、失礼だな。さすがに失礼だな。
さすがに失礼でしょ。
あの、ちょっと思い出しておこう。だって、もうだってさ。
もうね、もう。
高校の時だったから。何年前 ?30 年前だよ。
ファンタジードームで何やったんですか、そのこと。
そのこと。あの、乗り物でさ。もう、田舎者
目玉、目玉は、目玉。
目玉、あ、目玉はね、その屋内を、
はい、
縦横無尽に駆け巡るジェットコースター、
あれかじゃあディズニーランドでいうとこの、うん、
スペースマウンテン的な、まあ、あれの
感じですよね、
あの2割ぐらいのやつ、
ね、うん、2人キャーキャー、2人
キャーキャー言いましたよ懐かしいな、
ファンタジードームもう夢の彼方ですよ、もう
懐かしい、もうだって今確かね、多分なんかジャスコかなんかなっちゃう取り潰されて
取り潰されてね、うんうん、
そうい
や
確か日本初の屋内遊園地だったんじゃないかな、
あ私聞いたことないですもん、だって
でしょ、
はい、
もうとっくに潰れてるからでね、注意しなきゃいけないのが、
はい、
そこの近くにね、はい、まあ、今名誉に関わるから言えないですけど、すっごい悪い高校があるんですよ、だからあんまりね、よそ者がその辺ちょろちょろしてると
目つけちゃうから、
何されるか分からないから、もう遊園地で遊んでさって帰ってきた、
あ、
だから苫小牧ってほら工業地帯だからね、
あそうなんだ、
ああいう王子製紙だとか、
はいはい、
なんとか、
はいはい、
そういう会社工場とかがいっぱいあるから、そこら辺のもうなんかね、
やんちゃなやつらが、
やんちゃなやつらが多いんですよ、大体どこもそうでしょ、工業したいって6年生でし
ょそれイメージ、
そう
イメージだ
けど、ね、
事実ですけどイメージ、
そうカツアゲされちゃうから、
そうか、そう、うん、
そう、
ああそう、屋内遊園地だとあれですね、大船、
お
横浜、
はいはい、
あ大船シネマワールドだから、なんだっけな、松竹のやつの、
うん、
屋内遊園地みたいのが、
そうなるんだ、
大船できて、で自分の高校のすぐ近くだったんですよ、
うんうんうん、
で自分が在学中にそれがオープンして、うんうん、確実にこれは無理だろうなっていうのは高校生ながらにも気づいてたんですけど、
うん、
3年持たなかったですね、
うん、なるほどなるほどね
きつかったですね、でさらにこの前あった、
うん、
なんか建築家みたいな、なんかちょっと一流の建築家みたいなおじさんに、はいはいはい、あ、僕大船の方の高校通ったんですよ、うん、って言ったら、お、あそこの松竹のあれ作、うん、あれデザインしたの俺だよとか、なんかすごい上から目線で言われて、いや、すぐ潰れたじゃないか。
まあ、ね、難しいんだろうね。
そうです、
結局ね、いろんなテーマパークできるけど、すぐ潰れちゃうもんね、やっぱり、ね、あの大物が牛耳ってますからね。夢の国、
夢の国が、
ネズミたちが、
はい、これで言うと消されるんだよ。
もうね、
そうですね、はい、こんなもんですよ ね、 ギ リ、 ね、ギリギリ話せるレベルとしては、ね、はい、
ギリギリね、
はい、
分かんないけど、もしかしたら次も一人どっちかいない
かもないかもしれない。ネズミにね、弁当持ってたことあるんですよ、あのネズミに。
あ、そう。
ロケ弁持ってたことあるんですよ。受け取るだけで面白いなと思って。ダメ
ダメダメダメダメダメダメダメ、今のもうむしろ、
そんなことない、そんなことないです。
今の妄想ですよね。妄想。
はい。
一人旅っていいね。
いいですね。ぜひ皆さん一人旅
行きましょう。
はい。よろしくお願いします。ということで、東京ミルク放送局は Twitter やってますんで、感想とシャープミルク放送局でつぶやいていただければと思います。あと、YouTube 見てる方は、チャンネル登録、いいねしていただければと思います。はい、あと、こんなことね、喋ってもらいたいみたいな、なんか、リクエストがあったら、はい、ご連絡いただければ、できる限り叶えるようにしたいと思います。はい、はい、ということで、はい、今日も東京ミルク放送局、森東さんでございました。ありがとうございました。
お前でした。
はい。はい。はい。